福島絆づくり FM 放送。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しております。FM モットコム、赤沼純子がお届けいたします。まずは福島県からのお知らせです。子育て情報携帯メールサービスアイカル福島のお知らせです。子育てに役立つ情報を携帯電話にメールで配信するアイカル福島がスタートしました。会員登録していただきますと、毎週金曜日に福島県内の子育てイベント、遊び場情報、健康レシピ、未就園児対象の子育て支援施設情報、家庭教育・育児相談 Q&A などを携帯メールでお届けします。登録は無料です。アイカル福島のホームページアドレスは http://icul-fukushima.com/info/ です。福島県からのお知らせでした。続きまして、絆づくりインタビューです。今回は、多くの方々が避難された裏磐梯で、昨年6月にチャリティーフリーマーケットが開催されました。その時の様子や、原発事故後1年以上経った今の裏磐梯の様子を裏磐梯ロイヤルホテル皆川大樹さんにインタビューいたしました。皆川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、では今日早速お話を伺っていきたいと思いますが、皆川さんは震災の時はどうされてましたか？3月11日昨年、
はい、3月11日のあのお時間は、会津若松市の、はい、インターチェンジの前の、道路に車でおりましてですね、爆発が起きたのかっていうぐらいの衝撃を受けたのを覚えております、
うん、そうです。かなりじゃ車も揺れましたね。
すごい揺れましたね。
でも急いでその後もうホテルに戻って、
いえ、まず家に、自宅に戻りまして、自宅のカーポートが崩れ落ちているという状況がありましたもんですから、自宅の方の処理をしてから会社の方に向かいました、
はい、ホテルの方は大丈夫でしたか？
ホテルは、はい、おかげさまで特に影響はなく、営業ができそうな体制ではあったんですが、はい、やはりガスの点検ですとかいろいろ点検事故がありまして、すぐ再開というわけにはいかなかったんですけれども、はい、
道の方もひどかったですよね。猪苗代から裏磐梯に行く途中。
そうですね、猪苗代から裏磐梯への道は完全に寸断されているような状態だったので、
はいね、はい、大変でしたよね。 そんな中原発事故の影響もあり、多くの方々が避難されてきましたけれども、裏磐梯全体でも受け入れを行いましたし、ロイヤルホテルでも、
はい、はい、受け入れを、はい、4月の7日から、大熊町の皆さんを受け入れさせていただきました。
4月の7日から、
はい、
はい、そうなんですね。大熊町の方が、
はい、
何ぐらいいらっしゃったんですか？
最高で80名様から100名様いらっしゃいました。
そうですか、はい、じゃあ毎日いらっしゃるわけですからね。毎日そうですね、はい、いつぐらいまでいらっしゃったんですか？
8月いっぱいで、
8月いっぱい、
は
い、
一部の方は9月ぐらいまではいらっしゃいましたけれども、
そうなんですか、はい、皆さんどちらの方に仮設住宅、
そうですね、会津若松の仮設住宅ですとか、あと元宮ですとか、あといわきの方にお戻りになった方もいらっしゃいます。
そうですか、はい、さあそんな中、昨年6月には裏磐梯観光協会主催で、はい、チャリティーフリーマーケットが行われましたけれども、はい、会場が裏磐梯ロイヤルホテルだったんですよね。
はい、そうですね、うちのホテルでやらせていただきました、はい、2000名を超えるお客様をお迎えすることができました。
2000名を超えたんですね、
はい、
まあ、このチャリティーということですから、やはりフリーマーケットですかね、出店していただきまして、ね、
はい、
その出店料を、
そうですね、義援金として 村の方に、はいはい、寄付させていただきました。
その義援金が205,184円集まって、北塩原村社会福祉協議会を通して日本赤十字福島支部に寄付されたということなんですが、
はい、
この開催される、まあ、いろんな思いがあると思いますが、趣旨というか、はい、どういうことで始めたんでしょうか。
は
い、
この時期はですね、村の方でも震災の影響で、はい、何かを被災の方に提案をしなければならないという状況がありまして、はい、こう村でいろいろ意見を出し合ったりしてたんですけれども、なかなかこう形にならないという現状がありまして、それで、まあ、私どもロイヤルホテルの方で、被災されている方がいろんな会津エリアにいらっしゃるので、私どもの場所を提供することによって、その一度に被災の方がバラバラになった方が返せないかということをコンセプトにしまして、浦和台観光協会の方にご提案の方をさせていただきましたところ、観光協会様の方が村を通じて主催の方を快くご回答いただきまして、チャリティーフリーマーケットの実施ができました。ホテルで初めて、ここにいる、あそこにいるっていう声が聞こえてきた時は、やはりやった、その価値っていうのがあったと思ってます。
そうですね、はい、それは避難された方々だけでなく地元の方も参加されたんですよ ね、
そうですね、はい、地元の方も参加されました。
じゃあ本当ににぎわって、
はい、
久しぶりに笑ったねっていう方も中には、
そうですね、
はい、ですよね、コンサートが開かれたり、
はい、
ね、きっとお子さんたちもすごい楽しんでくれたかもしれないですよね、
はい、
じゃあ素晴らしいこの、フリーマーケットを行いまして、
はい、
さあ1年3ヶ月経ちました。
そうですね、
浦和台の現在の様子はどうですか。
やっぱり正直観光地、万代高原という観光地なんですけれども、そのやっぱり観光バスがなかったり、海外のお客様がいらっしゃってなかったりするので、雰囲気がやっぱりガラッと変わりました。
そうなんですね、はい、昨年もそうですが、有料道路無料となっていますよね、はい、車の台数なんか増えたっていう感じはしますか。
いや、まだやっぱり正直車の台数は地元のお客様が中心になりますので、まだ正直戻ってきてないというような状況が本音ですね。
本来の浦和番台の観光客の数には戻ってきていない。
そうですね、まだまだというところですね。
そうなんですね、なんか番台さんがジオパークに認定されたりということなので、
はい、そうなんです。
本当は話題がたくさんあるんですが、
はい、
やはり放射線の心配なども、はい、あるんですね。
そうですね、
なかなか、ですから子どもたち、小学校、はい、小学生や中学生の、今までですと磐梯山の登山や小国沼のトレッキングなど本当に多かったそうなんですが、はい、それもね、だいぶ減ってしまったと聞きましたね。
はい、
さあ、それでは最後に、浦和磐梯では今後どんな風にその観光客を戻ってきてもらうために取り組んでいかれますか。
はい、先ほどお話ししましたように、その観光地としてやっぱ雰囲気が変わってるんですけれども、ただ震災前と何も変わらない景色がそこにありますので、
はい、
花や木っていうのは芽吹いて、同じ場所に花っていうのは咲いてますので、まあ、雨にも負けず、その風にも負けず、木々ですとか、花っていうのは育ってますので、なんとか地域としてこれからの活性化に取り組んでいきまして、やっぱりその変わらない景色があるっていうところで、やっぱり守り続けなくちゃならないっていうのをエリアとしてやっていかなくてればならないと思っております。
はい、ぜひ避難されて浦和磐梯に一時いらっしゃった方もですね、第二のふるさとと思ってまた足を運んでもらいたいですね。
はい、そうですね、またぜひ遊びに来ていただければと思います。
はい、福島県内の皆さんももちろんですが、県内そして海外の皆さんにも、また浦和磐梯で、そして自然を楽しんでいただければと思います。今日は浦和磐梯ロイヤルホテル皆川さんにお越しいただきまして、お話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送いたしました。